どうも、マサです。今回はですね、原田翔太さんをゲストにお迎えして、いろいろインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回の、この一連のインタビューシリーズの、目的というか、趣旨はですね、コロナになって2年間が経ったので、このコロナという2年間の期間を、みんなどういうふうに過ごしたのかなというのをちょっと聞きたくて、やっぱ人によってはめちゃくちゃピンチなわけじゃないですか、でも逆に言えば人によってはね、めちゃくちゃチャンスだったりもするっていう、この2年間だったと思うんですけど、ぶっちゃけ原田さんはこの2年間なんかどうだったとかってあります？良かったとか悪かったとか、やばかったとか
経済的に？
そうそうそうそう、
正直良くも悪くもないっていうのが自分の率直な実績だよね、数字で言うとね、全然変わってない、そういった
。ああ、なるほどね。
逆に言えば
シンガポールから帰ってきたのは
ちょうどコロナの始まりから。
あ、始まる時にも帰って、
そう。
そうか、もともとそれ計画してたんですよね。
いや、計画してなかったんだけど、
あ、そうなんです
ね、ビザ更新したタイミングの1週間後ぐらいに、シンガポールがロックダウンするよって話になってきて、きな臭いから日本に帰ってきたのね。
ああ、なるほどね。もう出れなくなっちゃうから。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
身動き取れないから、そうするとつら、海外で人が辛いなってなって。
確かに確かに。
しかも東南アジアって結構長かったんで、結局。経過的に、
はいはいはい、
一回日本に帰ろうと思ったらそのまま戻れなくなっちゃって日本に帰国っていう感じ、
なるほどなるほど、あ、そっかそっか、確かリモートでね、退去もしてましたね。
そうそうそう、リモートで LINE で内見退去みたいな話してて、で会社もちょうど生産がやっと終わるって感じ、すごい長かったけど、リモートで全部会計士とやり取りして感じ。
じゃあそのもともと計画にないシンガポールから日本に帰ってくるってことになっちゃったわけじゃないですか。
そうですね。
そこから結構大変じゃなかったんですか、そのビジネス的にも、プライベート的にも。
まあビジネス的には会社がどの器でやるかだけの問題だから、あんまりその変更は面倒くさいってだけで、ただビジネススタイルだよね、そういう点で言うと、ただやっぱそのシンガポール行った時点で対日本に対してはもうほぼリモート状態が確定だったわけよ。
あ、確かに、ね、
半分以上ね、だからそういう意味では、先取りしてたっていうところはあるので、
まあ確かにある意味だから良かったというかね。
そうですね、
そうですね、事務所ももうなかったわけですもんね、
だコロナの前から2倍以上の尺でローカロリー型の戦い方をしてきたんですよ、割と意識的に。あなたと一緒にやってる時はかなりハイカロリーに来てたんだけど。
そうですね、いやもうなんかそういう人なのかなって僕は思ってましたけど、勝手に、
ハイカロリーしかできないからなるべくローカロリーに生きる方法をそろそろおじさんになるから覚えようと思って実践はしていたのね。
なるほど、
っていう中でコロナになっちゃってっていうところで、だからそのいいか悪いかで言うと正直あんまり変わらなかったって感じ。逆に言えばもっと伸ばせたんだろうけどギア踏まなかったっていうのが正しいのかもしれないね。
それは何か理由があったんですか？
やっぱりなんかその目先の数字ってアクセル踏めば踏むほど上がるのは我々体験済みじゃないですか、若い時に。
そうですね。
ただそのこと自体にもう意味とか意義とか価値を求められないわけよ、精神的に。だからなんかそこをやってもしょうがない。例えばね、なんかそのコロナ禍になった後に DX みたいなの流行ったじゃないですか、
はいはいはい、
DX しましょうみたいな感じで、
そうですね、僕らからしてみたら今更かよみたいな、
今更かよがあるよね。じゃあそれ煽って俺らなんかオンラインのプロフェッショナルだから、はいはい、じゃあオンラインからサポートしますよとかで売り上げガンって上がったかもしれないけど、多分それやってもしょうもねえなっつうか、もう俺の役割じゃないなっていうところで、そういうベクトルであんま踏まなかったなって感じ、で代わりになんかやっぱそのコロナはなんか不謹慎な言い方するとある意味俺自然なことだとも思っているのね、地球のバイオリズムの呼吸みたいなもんだと思ってて、それは人為的なのかそう自然的なのかはちょっと置いといたとして、なんか大きな意味でグレートリセットなのよ、地球全体が、
はいはい、
エネルギーがもう切り替わる転換点だから、そういう時って新しいこう流れ注いでくる道理みたいなものの流れを捉えないといけないよねと思うのね。もちろんその過渡的にさ、こうクロスフェードするから前の流れに乗っかって売り上げ上げるとかできるんだけど、あんまり意味ないなと思ってて、その流れを見定めるために意図的に何もしないみたいなところを選択しようかなみたいな、代わりによくその流れを見定めることと準備をすること、伏線を張ることみたいなものに注力しようと思って、わりかし表にも出なかったかもしれないね。でも決め込んでた早々に、
なるほどなるほど、
いい時間になるんだみたいな、
そ
もそもコロナになる前にシンガポールに行った時にセルフ精神と時の部屋を開拓するために行ったわけよ、人と会わないで済むから静かに勉強しようみたいな感じで、だからその延長上を生きてたかなって感じです、自分の中では。
何もしないっていうのはとはいえ何かはしてるんですよね。
もちろん何かはしてますよ、ただなんかそのじゃ
あ
人前に出て喋るとか物を書くとか、教えるみたいな動的な流れにある時ってゆっくり立ち止まって考えられないじゃないですか、とかなんか途方もないこととか無駄なことできないよね、余白がないから、 そういうことには時間使えるじゃない、
うん
うん、そういうことはしていたかもしれない、
うんうん、なんか確かコロナになってすぐあたりに話を聞いたときは、うん、めっちゃ勉強してるって話をしてました、
ね、そうだね勉強してたね、
うんうん、
だから止めてた大学院なんかも復学してちょうどあと1単位なんですよ。
あ、そうなんですね。
いや、この2年で大学院をほぼ蹴りつけた。ほぼ0単位だったから、取ってなかったの、全く。全く行ってないで、また俺中、大学院中退かなみたいな感じだったんだけど、
はいはいはいはい、
あの、この2年で勉強ちゃんとして大学院やっと卒業できそうって感じです。
で、それオンライン授業とかだったんですか？
オンライン化したのもあるよね。いち早く、うちデジタル系の大学院だから、いち早くデジタル化してたので、オンライン授業で。だからなんか、その、3つの軸で考えたのね。
うん、
物質レベルでどうするか、あとは精神レベルでどうするか、
うんうん、
あとまあ時空レベルでどうするかみたいなところで、うんうん、その前提自体を変えようと思って生きたのよ、
うん、
例えば物質レベルだったらなんか自分にとって必要なものと不要なものって何かをかよく問い詰めることだと思う、
うんうんうん、
人間関係含めてね、
うん、
で、まあ、そういうことをしましたと。で精神レベルでもそうで、なんかその自分の心の矛先どこに向けるかで変わるじゃないですか人生って、
うんうんうん、
だ次の羅針盤を求めるためにあえて時空だよね、時間をゆとりを作るというか余白を作る、
うんうん、
詰め込みすぎないみたいな中でその指針が定まるかなみたいなところで、まあ、3つの軸でコロナになった時は考えてたかな、
うん、なんかじゃあこの2年間でそれは決まったというか自分なりに見つかったものはあったんですか？うん、
もちろん、まあ、前々から探求はしていたので結局自分の中では地続きなんだけども、
うんうん、
改めてどこに向かおうみたいなことはすごく自分の中で定まったのね。で、まあ、コロナはまあさ、その木坂さんとねコロナのコンテンツ散々やったんであれだと思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、なんかのシグナルだとして、
うん、
なんか終わりの始まりなんだろうなと思ったんですよ、
うんうんうん、
そのいわゆるポストウォー、
うん、
戦後っていうパラダイム含めて近代現代、まあ、そのグローバリゼーションみたいな大きな流れが終わって次の流れなんだと思うのね、
うん、そうですね、まあ、今もまさにそうですよね、ロシアとウクライナとか、
そうそうそうそう、うん、だから例えばなんか核っていうものとかもそうだと思うし、うん、IT ってものですらもう過去の産物になり始めてんじゃないですか、
うん、
次のターンオーバーに向かう最初の始まりだから、2人でやった通り何でも始まりは破壊からなんだよね。だから破壊が起きて再生が起きるって流れの中でぶっ壊れる最初のシグナルなんだろうなと思ってるんですよ、う
ん、確かに何か面白いですよね、その我々が、まあ、IT というかインターネットっていうものがこうこれだけ出てきた時に、うん、ソフトウェアじゃないですかインターネットって、うん、でそれがなぜか今なぜかっていうか、まあそれはそうだなと思うんですけど、じゃあ中国はレアメタルだし、
うん、
ロシアはガスだったりするし、うん、じゃあ台湾は半導体だったりするじゃないですか、うん、すごくこう物質的なものになんかそこにやっぱ力があるというか、
そうだね確かにね、うん、
ソフトウェアじゃなくてハードウェアの方がね、
結局資源とかねエネルギーの戦争になってるわけじゃないですか、
そうそうそうそうそう、
そこって相反するようなので面白いんだよね、
うん、
でもなんか2010年代後半のインターネットの世界のどん詰まり感って半端なかったなと思ってて、
うんうん、
その中でさ暗号通貨とか、
うんうん、
NFT とかメタバースみたいなのが最近取り沙汰されるけども、そういう技術革新に向かってったんだと思うの ね、それ含めて次のターンが始まるんだと思ってるんですよ、
うんう
ん、なんかちょっと昨日早い話だけど今年来年っていうことも含めて、
うん、
なんかまだ終わり始まりの序章なので、うんうん、もっとなんか大きいんだろうなぐらいには思って
る
の。
あ、なるほど、
うん
うん、
このままなんかその昔のような日常に戻ることは多分なくて、
うんうん、
いわゆるアフターコロナなんてそういうことだと思うんだけど、
うん、
なんかもっと変化がドラスティックに起きていくと思うのね、
うんうん、
まあ、今ちょうど戦争やってるけども、
うん、
まだまだこれも多分パーツでしかないんだと思うの、歴史が長い尺で捉えた時に、
はいはいはい、
うん、だからそこの中でどうすんのみたいな話なんだろうなと思ってる、
ね、うんうんうんう
ん、だからなんかパターンで考えても、例えば金融危機みたいなものだけ取っても10年前リーマンショックあったじゃん、
うん
うん、2008年でそのさらに10年前ってアジア通貨危機があって、そのさらに10年前ってブラックマンデーがあって、
うんうん、
だから日本の金融危機って10年に1回起きるのがパターンになってるんだよね、
はいはい、
おおよそのね、
うん、
でじゃあ天災はっていうと日本って地震があるしみたいな、だからなんかいろんな側面で見て危機って定期的に訪れるものなんだよ、
うんうん、
もうこれは決まったようにね、
そうですね、
うん、だからなんか危機がうんぬんかんぬんっていうのに正直あまり動じない自分もいるんですよ、うん、
ああなるほどね、まあ、
なんか起きるでしょそれはみたいな会社経営やってればキャッシュアウトしちゃって燃え尽きそうな時って何回かあるじゃない、うん、
はいはい、
あちょっとやばいなみたいな、いろんなものの帳尻が合わねえぞみたいな時あるから、
うんうん、
それに近いもんだと思ってるから、
うんうん、
あんまジタバタしてもしょうがないよねっていう、
うん、
まあ、そこにはたどり着いてはいるよねって感じ、
うん、なるほどね。じゃあまあ若かったらもしかしたらこれはピンチはチャンスだっつって
やってたかもしれない。
やってたかもしれないけどってことですよね。
でも逆にまあ確かにチャンスだとも思ってるのね、
うん、
ただなんか自分に何をこれは問われてるだろうを考えてるって感じ。
なるほどね。
なんか短距離の射程でこれはピンチはチャンスだから儲けるチャンスだって感じしちゃうのかもうちょっと長い尺で見た時に何を意味があるんだろうって問い詰めてもうちょっと先を見るかの違いかなと思ってて、う
ん、まあそれで自分の人生がねそのバージョンアップされるんだったらチャンスですよね。
そうそうそう、うん、だからなんかまあそこはベテランのなんだかいいんだか悪いんだか分かんないけど、うん、短絡的にデジタル化して儲けましょうって号令かける役じゃもうないんだなと思って、
はいはい、とはいえまだ30代ですけど、
ね、とはいえねそこをやってる自分に喜べない自分がもういるわけ。
確かに確かに。
他の人もみんな言うし、うん、同じ土俵に乗れねえよなもうみたいなのは。
確かにね。
だからだから、うん、だからまあかな大きな視点で言うと基本的に俺この20年間流れの早い世界に自分を置いていたわけですよ、
うん、
あなたもそうだと思うけど、うん、特に SEO とかさ3ヶ月に1回アップデートとかあるわけじゃん、
はいはいはい、
だからアップデートアップデートアップデートの中だったし新しいスターが現れて現れて現れて、うんうんまあ、著者の世界とかネットの世界でもそういうスターダムってあるから、うんうん、それの中で追いかけっこしてきたんですよ、
うんう
ん、だけどなんか追いかけっこから降りる方向性に目を向けたよね、
うん、
だからなんかその流行みたいなものがあれば普遍みたいなものに目を向けたっていうか、うんうんうん、なんか人類にとって100年間大事なテーマってずっとあると思ってんだよ、
うんうん、
例えば哲学とかさそういういわゆる教養分野みたいなものって100年前の人間も同じことに悩んでたわけだよね、
うんうんうん、
それこそじゃあ恋とかって言ったら平安時代から恋風みたいなことでなんか、うん、あんたに会いたいわみたいなずっとやってるわけで、
うんうん、
人類普遍の要素ってあるんだろうなと思ってて、うん、そこに今目を向けてる、
うん、
だからまあ例えばだけど知ってると思うけどその Google の会長だった村上さんとか、
うん、
Apple マクドナルドの社長会長だった原大光さんとか、うんうん、ああいうおじいさんっていうと失礼だけど年齢的にも75なので、
うんうん
おじいさんたちと握手し始めたのもこの最近なのよね、
うん、確かにそうですよね。
そうですね、
うんうんうん、
この 1,2 年ぐらいなのね。それも意図的に割とやってて、
うん、
なんかその面白いの彼らの話って例えば村上さんなんて京都大学時代って学生運動だったのよね、
うんうん、
でいわゆる特攻隊長やってたらしいね。
ああその時に、
うん、
なるほどね。
公安警察に、
はいはいはい、
兄弟の村上とは、はいはい、もう特攻隊長で有名だってぐらい有名だったらしくて一回豚箱ぶち込まれてて、
うんうん、
でベトコンダーなんだってやってたわけですよその当時湾岸戦争、うんうん、なんかそういうことやっててなのに俺は結局社会出たら Google っていう資本主義の手先やってたんだとかっつって、
うんうん、確かに
そうそうそう。で俺今電通の総研で席持ってんだけど Google の社長じゃ電通が一番の敵だったのに今俺敵に情報売ってるからとかっつって、
うんうん、
これ笑い話でそう言うんだけどだからその豪胆さも含めてなんかね老人特有のこう生きてきた飛騨みたいなものからすごい学ぶものがあるのね、うんうん、なんかでもじゃあ例えばそういうなったとしても20年先にその村上さん Google の社長が生きているかどうかはもう分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
多分死んでるはずなの普通の寿命で言うとね、
うん、
人生100年時代から死んないけどだからなんかその声残すことが人類にとっての一個の宝物になるなと思ってて、
うんうん、
なんかそういうことをアーカイブする役を今やりたいなと思ってる。
うん
自分が声出してくるはもちろんやるんだけど、うんうん、一個の自分の役割としてっていうところ。
なるほどね、
うん、やっぱ自分は特徴として外側に割とつながりつくのが得意なのね、
うん、
で異世界と握手とかって言ってるからなんか世代超えた握手がやっぱ得意ジャンル超えた握手が得意なので、
うんうんうん、
その強みを生かしたいなと思って、ね
うんうん、そういうのってその、まあ、もうシンガポールに出て行った時からそうだと思うんですけど、うん、要は我々の先輩世代の起業家さんたちとかってまさにそうだと思うんですけど、
う
ん、こう組織を作ってオーナーになろうみたいな方向性もあるじゃないですか、
うんね、確かに確かにな
んかそういうのはもう一切考えなかったんですか。
一回挑戦したけどできなかったから向いてないんだって自己分析に
至
った。
あ、なるほど、なるほど。うん、
でも今実際に医療系のベンチャーやってんですよ、
うんうん、
だからそこは社長じゃないのね、
うん、
なんていうのかな社外取締役って形で関わってて、
うんうん、
もちろん株も持ってんだけど自分が主体者として組織を主催するのは俺向いてないんだよ、
はいはいはい、
ありとあらゆる戦術で見て、うん、例えば先生術とか周水銘とか、
うんうん、
旧石学とか何で見ても俺は個人戦の人なの、
はいはいはい、うん、
団体戦組織戦が全く向いてないらしい。
なるほどね、うん、
だから早々に諦めちゃったっていうかまあ諦めたくない自分もいたんだけど、
うん、
やってみてやっぱり俺マネージメントとかなんかそういうことに長けてないなみたいな。
確かにね、うん、全然違う戦い方ですもんね
と思うんですね、
うん、
だからどっちかというとジャーナリストとか、うん、まあ、フリーランスの人みたいな感じに近いのがコピーライターとかデザイナーとか
確か
に近い性質なんだろうなと思ってて、もうそのベクトルで規模の経済を追求はできないなと思って、
うんうんうん、
人に任せるったってなんか気になっちゃってしょうがないみたいな。
確かに、うん、でもそうなるとこう自分の影響力みたいなものがすごい大事になってくるじゃないですか、
はい、
まあ、ある意味だってそこでしか戦えないというか、
まあ、そこが商材そのものだからね、
うんうんうん、
競争力の源泉というか、うん、
それはこの2年なんかやってきたこととかあるんですか。
なんか前と同じ軌道で爆走するのってやっぱさ走れて 2,3 年だと思うのね、
うんうん、
でもうできないなっていう感じでいて、
うん、
作戦変更のために体制変更もしたみたいな感じ。
うん、
だからなんか動き方変えようと思ったよね。
はいはいはい、
例えば去年で言うとちょうど2021年の今ぐらいってクラブハウスがブームだったじゃないですか。
うんうんうん、
あれってなんか新しいニュータイプなメディアだったんだよね。
うん、
あそこに当時は全部売りしてた。
うん、
でそこから、まあ、今まで大輔とかもそうだと思うけど、Facebook がやっぱ中心だったのが、Twitter とインスタの文化圏の人たちと交わるようになった。
はいはいはい。結構変わりました、その付き合う人というか関わる人。
まあ俺そんなにさ、あの知り合い多いけどそんなに普段付き合うとか会うとかしない人だから、
うんうんうん、
そういう意味ではないけど、オンライン上の知り合いの層はだいぶ変わったよね。だからやっぱ見える景色が変わってくる、
うんうんうん、
入ってくる情報が変わるから、
うん、
それは質がいいとか悪いとかじゃなくて、単純に感覚とか時空間が違う世界がパラレルに存在してるのよ。俺らが10年前に見た景色を今の若い子たちはすごく新鮮に見てるわけじゃない、
うんうんう
ん、なんか例えばブレインとかが流行ってるけど、
はいはいはい、
ね、あれインフォトップと変わらんし、
そうですね、
むしろもっとアナログない、
確かに確かに、
ヤフオク時代のテキスト PDF 売ってるような世界だと思うのね。
確かにね、
アフィリエイト機能がついててすごいって言うけど、そんなの 2T や 3T やまで昔あったよみたいな話で、うん、
てかついてた当たり前
ついてた当たり前だ、ね、だからでもそれを若い子たちは最先端のテクノロジーでかっこいいみたいな感じの捉え方するじゃない、うん、その時空の歪み感ってすごく俺にとっては刺激だし面白いわけ。
確かにね、
もうなくなって消失しちゃったと思い込んでた世界がまだ存在したんだみたいなタイムマシン感も含めて、
うん
うん、でもなんかその新しい行動様式を採用してる人たちの感覚を自分は素直に受け取りたいなと思って、
うん、
老害ながらに若い子たちになるべく関わってみようとかね。
なるほどなるほど、うん、なんかどっかでもセミナーやってましたよね、若い子たち向けの。
まあ、そうだね、若い子に主催してもらってセミナーをやったのもあるし、うん、なんかそういうコミュニティに呼ばれたりとかもしたしって感じかな、うんうん、面白い、本当に今すごいよね。昔の大輔17で起業じゃない、
はいはい、
で俺も19で起業なんだけど、今の子たちって12とか3で起業だからね、ザラにいる普通に。
何をするんですか
今。やっぱ多いのは手に職型、うん、
手に職、
うん、例えば動画作ります、
あ、なるほど、
イラスト描きます、デザインやります、あとはSNS のコンサルやり、運用コンサルやりますとか、
うん、
なんかそういうフリーランス、下請けフリーランス的な動きの中からっ
ていう人が
多いよね。
それでまあ10万20万とか稼いで、そっからみたいな。
それが一番最初のスタートだったりとか、だから俺の今のツイッターのフォローで一番若いのは、ね、小学6年生の男の子で動画編集しているよ。やばいよね。でもね、しっかりしてんの、文章とか、
はいはいはいは
い、意識高いなみたいな、可愛いとこもあるんだけど。
なるほどなるほど。僕らがね知ってるので言えば、たくみくん、何たくみくんでしたっけ、
吉田匠、
あ、吉田匠か、彼が15歳ぐらい
だったかね、
でしたっけ、
当時最年少社長みたいな
感じ。そうそうそうそうそう、
彼、
まあ、彼も映像でしたもんね。
VJ だね、
うん
うん、VJ でもあのウルトラの映像をやったりとか、うん、シンガポールで一番でっかい花火大会があるの、ね、新年の、
うんうん、
それの演出とかも吉田君がやってたりとか、結構国家的な仕事なのよそれって、
うんうん、
シンガポールの国内で一番でっかい祭りなの、言ったら、うん、日本の元旦みたいなもんでさ、そういう仕事にもなってったし、
すごいですね、
うん、あとクラファンでもほらタクシー無料化のってして、
ああありましたね、
うん、あれとかも吉田くんが仕掛けたりとか、
うん、
最近だとね会員制サウナ福岡に作ってたよ。
なんかいろいろやってるんです。やっぱ若い子はやっぱパワーあっていいですね。
すごいよね、うん、なんか
確かにな。
だからなんか俺たちとは違う成立のさせ方があるし、同じネットビジネスって文脈なんだけど、うん、違う文脈でそれを理解してる人たちが多いなと思うんですよ、
うん、
あそこも捉えないとって感じはするし、
うんうんうん、
数的なインパクトでいうと俺たち子さん組がリーチできる層と今あのマス化しちゃったインターネットビジネスの世界でリーチできる層って全然違うんだよ、
うんうんうん、
あそこ
なんか役割が全然違う気がしますよね、
うん、
あのそれこそひろゆきがまた再ブレイクしてるわけじゃないですか、ね、あれって面白いなと思って。
確かに
そのひろゆきってめちゃくちゃコンテンツホルダーなわけじゃないですか、
うん、
でそれがなんかあれだけ人気が出てきてるっていうのは、うん、 なんかある種面白いなと思って、確かにね、今まではほら人気しかない人とコンテンツを持ってる人で分かれているわけじゃないですか、うんうん、で今がまさにそれが分かれてると思うんですけど、うん、でも彼が再ブレイクしたことでなんか一つ面白い事例というかね、ひろゆきとか大悟とかがそうだと思いますけど、
だからさ最近さトーク系の YouTube やって跳ねた人たちって、うん、そういうさかつてはニッチオタクギークの世界の名手だった人たちなんだよね、うんうんうん、ひろゆきもしっかりだし、大悟は最初から割とポピュリストだったと思うけど、うんうん、専門的な知識を大衆に向けて発信するっていう中で影響力を作ってくる人は増えたらとは思うよね、う
ん、岡田斗司夫とかがね、そうですね、
もう完全にそうだよね、吉田、うんうん、岡田斗司夫もそうだし、なんかあの各業界に今そういう風になってるんだと、うんうん、YouTube 広く見てるのね、不動産業界とか見てても不動産のドマニアみたいな人が割と大衆向けに家の買い方とか教えたりするの、
うんうんうん、
っていうので数的なゲームの中に入ってきたなって感じがする、
うんうんうん、
そうするとなんかにわかでやってたような子たちは負けるよね、
まあそうですね、
薄いんでどうしても、うん、
確かにね、だからまあ2年間ね引きこもって勉強してたっていうのはまさにそういうの大事ですよね、
うん、
いや そこのなんか自力がなければねもう どうしようもないというか
と思う、
うん、
しなんかまあ俺たちはさ知りすぎちゃってると思う、ネットビジネスみたいなことに関して言うと、
うんうんうん、
だからそれをどう翻訳機と変換機にかけて現代的にアジャストするかってことは多分課題になるんだろうなとは思ってはいる、うんうん、正直飽きちゃってる部分あるじゃん、
まあ確かに、
う
ん、
その飽きちゃってるフォーマットでやるのはもう飽きちゃうから辛いじゃないじゃあどういうバランスだろうなっていうのはすごく考える、
うん、僕らはもうねただこうやって喋りたい人ですからね、
そうそうそう、ほっとけばね、
そうそうそうそう、喋るだけでいいんだったら別にいくらでも喋れますからね、
本当に本当に、だからまあ一つのベクトルはさ大輔とか木坂さんみたいに、うん、インナーサークル化してその中で濃いことやっていくのっていうのはすごくありだと思う、
うん、
でそういうターンもあるし、自分の場合はそれを経て次にもう一回再浮上したいから、うんうんうん、表に出る仕込みと仕掛けをいっぱい作ってきたって感じ、
うん、
だから今のインスタ9万フォローぐらい
い
るよ、
そんなにいいですね、
頑張ったの、
へ
とか去年クラブハウスきっかけに本を3冊出版決めて今書いてる途中なのね、
うん、1冊が出たところですか、
1冊が出たところで、うん、次がスバル社っていうところから出るのと、
うん、
あと勝間和代さん発掘した星葉由美子さんっていう方が作った出版社から出す、それはライブワークっていうタイトルでやるんだけど、
うん、
なんかだからそこに関して言うと今もう30後半になったんですよ、うん、あとも30、
まあ4ですね、
4だよね、
はい、
気づいたらおじさんになってきたけど、
いや本当本当、
なんかその
この間誕生日でしたもんね、お互い
お互いねもう俺アラフォーなのよ、ざっくり40だとすると、うん、なんかこの30年代の30歳のこの10年間でやってきたことの集大成がそろそろだなと思ってる、
うんうんうん、
だからまとめ上げていこうっていう意味で本やったりとか、うん、あと直近で動いててまだ確定じゃないんだけどまた懲りずにライブやりますと、
はい、ああはい、はい、音楽の方
で、ね、渋谷公会堂でやろうと思ってこの間予約を入れてきたんだけど、
はい、
まだ決定じゃないんだけど、
うん、
とかなんか知んないけどひょんなことから俺この間ね映画に出演することになって、役者デビューが決まったんですよ、
うんうんうん、
で撮影もした終わったのね、
うんうん、
でなんか第2弾も別の映画なんだけど作品出ることになり
そう、そう
なんかいつの間にか新しい流れもできつつ、
はい、うん、面白いですね、
うん、だからなんか気づいてきた自分のルートの中で使えるものはいろいろ使いながらって感じではあるんだけど、うん、まあそうやってやってはいるよね、
やっぱじゃあ常にその、まあ、融合っていうのがねもともと10年前からね言ってるテーマではあったと思うんですけど、うん、異世界とのね、
うん、
だからその辺をずっとやってきてるって感じなんですかね、
やってるしやってますね、うん、なんか伸ばしきれてない部分もまだあるなと思うのね、
うん、
なんか自分の中でまだ終われないなって思ってる領域がいくつかあるんですよ、うん、
なんかさっきねちょうど長倉さんともこの原田さんの前に話聞いてたんですけど、やっぱ10年選手20年選手になると、
う
ん、こう大きな戦略がありますよね、一つ
そうだね、
あの必勝じゃないけど、
うんうん、
これだけはもうずっと続けてるというか
あるよね、
うん、
ルーティーンとかもそうだし、
そうそうそう、
戦い方上の戦、ね、動き方 もう必勝パターンがあると思うの、
うん、
で新しいパターンを採用すれば2倍になるかっていうとそうでもないから面白いんだよね、
うんうんうん、
なんかそこただそのなんかそこ自体疑うことも一つかなとも思ってて、
うん、
安易にやっちゃいけないなとも思ってるんだよね、なんかそのマーケティングとかプロモーションとか含めて、うんうん、なんかワンパターンになっちゃうから、
はいはい、まあ、なんか そこのテクニカルな部分っていうよりはなんか人生の戦いが
それはあるね、
あるじゃないですか、
だから長倉さんもね、うん、なんつってたか分かんないけどさ、ちょうどそれも去年ね、長倉さんと10年前にやった出版塾を復活させたのよ、
うん、
やっぱ長倉さんの中にあるやっぱ本作りは彼の土台なんだよね結局ね、
うん、
だからそういうことを取り戻そうよみたいな話で2人で再開したし、うん、自分も書こうしっ って感じだし、中倉さんももう一回書くってことに向き合ってるのね、
うん、
だからなんかそういうこと含めてだよね。例えばあと英語とかも一通りやったと思いきや、やっぱりまだ自分の中では日本語ほど流暢に英語ができるわけじゃないから、
うんうんうん、
もう一回そういうことちゃんとやりたいなとかね、
うん、
で大学院も終わろうとしてるけど、逆に今度もう一回大学に行こうかなと思ってるもん今、普通に受験して。
なるほど、
うん、
3校目。
そう、なんか自分の中で学びというものを終えてない気がするの。大学卒業してないから、
はいはいはい、
飛び級で大学に出るから、
うん、
なんかズルしてるみたいで嫌だなみたいな、
うん、
このまま人生終われないなみたいな感じで。
どこ行きたいとかあるんですか？
やっぱ早稲田に行きたいかな。
うん、まあ、今までが
早稲田。
あ、そっか、早稲田を中退したんです
か？上智と早稲田中退した、
うん、
慶応行ったら面白いなみたいなことは思ったけど、早慶上智全部行きましたみたいな、
はいはいはい、
あんま肌に合わなそうなんで。
なるほどね。
まあまあまあそんな感じ、
うんうん、なるほどな。じゃあその来年とかに向けてこんなことやっていこうみたいなのもあんまり決まってないって感じですか？
いや、いろいろもう確定してる路線はあるんですよ、うん、
あ、本書いたりとか。
そうそう、やんなきゃいけないことは決まってるものもあるし、うん、あえて未知数にして余白にして残してる部分もあるのね、
うんうん、
ただおおよそなんかそのなんていうかな、言って面白いことじゃあんまないかなって感じ。なんかライブやりますよとか予告とか宣伝にはなるんだけど、
はいはいはい、
そういうことの他に、なんか多分今語る一個一個のパーツが何に結びついていくかは多分聞いてる人は理解できないと思う。
うんうん、
自分の中ではそのストーリーは見えてんのね。
なんかまあね、この動画で言うのもあれですけど、うん、その、要は、いつだってうまくいく人は、うまくいく状態をずっと作れてるっていうのが、
そうなんだよね。
うん、まあ多分答えだと思うんですよね。うまくいく方法を知ってるとか、
うん、
うまくいく目標を持ってるとかじゃなくて、うん、なんか、どんなに変わろうか、何の目標を立てようか、うん、その状態が良ければ、うん、うまくいくじゃないですか。
そうだよね。そうそうそうそうそう。
だからそこがやっぱね、一番あるのかなって気がしますね。
あとね、なんか夢みたいなものって俺語るべきものでもないような気がしてんの。やりたいことっていう、なんつうのかな。やりたいことベースだったらいいんだけど、夢とかって語っちゃうとすっぽ抜けていくような気がして、とどめておいた方がかっこいいなみたいなのはすごく思って、
うん、なんか逆にね、周りに言った方がその協力してくれる人も出てくるからみたいな、そういう意見もあるじゃないですか。
なんかそれやりたいことなんだよね。
あ、
その先に夢があるかなと思ってて、
はいはいはい、
なんかその短い縮尺じゃ、例えばライブやりますっていうのは、うん、やりたいんだって言っていいと思ってる
んだ、うんうんうん、
でもそれが別にそれ自体が夢なわけではなかったです。ちっちゃいやりたいことの一つなんですよ、まあそんな感じだね。だから、まあ、そうそうそう。まあ、だから、けどやってる会社は今5個ぐらいあるのね、
うんうん。
自分の会社もそうなんだけど、仲間とやってる会社もあって。
なんだかんだいろいろありますね。
うん、そのうちの人はね、ある上場企業と協業が決まったりとかしたりとか、うんうんうん、そういうところはそういうところでやってはいってって感じだよね。でもなんかね、その、自分の周り含めてみんなちょっと体制変更し始めてる。
うん、
ちょうどね、その会社もね、事務所が今まで100人ぐらい入るセミナールーム持ってたんだけど、
うんうん、
よく考えるとこのコロナ中一回も使わなかったの。
もったいないですね。
もったいなすぎだよね。最初は配信スタジオにしていろいろやってたんだけど、うん、配信もその出てくれる先生たちにカメラとマイク送りつけちゃって全部リモート化できちゃったのよ。やり方も教えて。
なるほど。
配信会場に来てもらうってことすらもうなくなっちゃったんで、
うん、
でもなんかまた使うかもで家賃払ってたんだけど、うん、もういらないよねってので、
うん、
事務所スペース4分の1ぐらいになりましたね。
そこは、うん、じゃあその辺はなんかミニマリストというか、うん、そういう風になってってるんですかね。
だと思うね、うん、そうだね。だからさっき最初に言った通り、何が必要で何が不要なものかをよく問い詰めることかなと思ってる、うん、人も1回すごい増やした時期があるのね、
うん、
10人ぐらい10何人ぐらいまで一気にドンって増やしたんだけど、
うん、
もう一回縮小したの、そこも含めて。なんかその本当に必要なこととか本当に必要なものってなんだろうみたいなことはすごい問われてるなと思ってて、
うんうんうん、
必要なんかないこの今の次の未来に向かうのにふさわしいサイズ感とかもあると思うの、
うんうん、
だからそういうこととの戦いだなみたいな。
なるほどね、
うんうん、だから物もそうで、俺コロナになった年2020年にギターを2000万円分ぐらいギターを買ったんですよ、
うん、はいはいはい。なんでまた。
いい音ってなんだろうっていうことを問い詰めたくて、
はいはいはい、
うん、なんかさ、そのギターの音いいねとか、
うんうん、
よく鳴るギターだねって言うじゃん、
うん、
けどよく鳴るってことが体感覚で分かんないわけ。
うーん、
単体で聞かせられればいい音かどうか分かるけど、聞き比べた時にどれが自分にとっていい音だって感じるか分かんないじゃん、
うんうん、
だからいい音ってなんだろうと思って、 いい音がすると言われてるギターをいろいろ買い漁ってみて自分で弾いてみて、うん、自分にとってのいい音を探求したって感じ、
うんうん、それはなんか分かったんですか？
なんか分かった気はする、
うんうんうん、
場合によるっていうことも一つ分かったし、
うん、
なんつうかな、都市伝説みたいに言われてる音のいいっていうことの都市伝説性も分かったよね。
うん、
言われてるだけじゃんみたいな部分もあるし、あ、実際になんか意味はあるなって思った部分もあるし、
うん、まあ、なんかでも定期的にやってますよね。カメラめっちゃ買ってみたりとか。
あ、そうそうそうそうそう、うん、カメラに関しては終わったのね、
うんうんうん、
もう結論が出てて俺今シンプルで富士フィルムしか使わなくなってんの。
うん、
それもカメラもそうで、いい画質とかいい絵とか、うん、いい写りってなんだか分かんないなと思ったのね、うんうん、言葉として意味が分かんないなと思って自分で全部レンズ買ってみて、例えば 50mm って焦点距離のレンズがあったら全部そのカメラにはまる 50mm レンズ全部買うの。
はいはい、いろんなメーカーのね。
そう、うん、で同じ人同じ場所で取り回していって、
うんうん、
自分にとってこの絵だなっていうのが見えてくるわけだった、うんうん、であといろんなシチュエーションでそれを重なっていくと、
うん、
自分にとってのいい絵っていう、なんていうかな、こう固定点ができるわけよね、
うん、
そのゲシュタルトができないと気持ち悪いんですよ。
うーん、
例えば今ここ照明焚いてるけど光の質ってのもよく言われるんじゃん、いい光だねとか、はいはいはい、いい光って言ってもいい光か悪い光か分かんねえと思ったの、
まあ、素人だと分かんない
ですよ、ね、分かんないじゃん、うん、だから例えばだけど安物の中華製の照明メーカーの8000ぐらいの買ったりとか、うん、一発50万ぐらいするライトとか買ってみたりとか、うん、ライトの光の質っていうのを見分けられないし、うん、撮った時にどう映るかとかも含めていろいろテストしないと分かんないから、
うんうんうん、
だから自分に必要な音ってなんだろうっていうことをシンプリファイしたかったの、
うん、
だから一回いいマキシマリストやってミニマリストになってっていうこと、う
んうんうん、なるほどね。
それを短期的に集中的に気違いのようにやるわけ。
はいはい、
さすがにさ、いくらお金持つのギター2000万も1年買わないよ普通。
まあ買わないですね、
うんうん、
あと2000万円分のギターが何本なのかちょっと想像もできないです。
結構な数ですよ、
うんうん、
6畳ぐらい埋め尽くすぐらいにはある。
うーん、
でそれだけ増やしたからもうギターは9割削減しようと今思ってる。
あ、なるほどね。
自分にとっての音が見えてきたから、
うんうんうん、
だから人生において自分が使えるギターがなんか見定まったからもうそこで迷わないなって感じが今得てるのね、
うんうん、
と同じようにいろんな領域でそういうことやってるの、
うんうん、確かに。
うん、だから俺のハンバーグみたいなのあるじゃん、俺のラーメンみたいな、俺の塩みたいな、なんかだからなんかそういうこと、例えばオリーブオイル一つ取っても俺のオリーブオイルってこれだよねみたいなのとかってあるし、うん、そういうなんか自分の拡張身体だと思ってるのね、
うん、
食器とかお箸もそうじゃない、なんかこの器で飲むと美味しいとかこのグラスで飲むと水が美味しく感じるとかあると思うんだけど、
うんうんうん、
拡張した身体性だと思ってるんで、自分の身の回りのものを研ぎ澄ますにはそういうことやらないと無理だなと思って、
うんうんうん、
スプーンならスプーンだけテーマで掘るとか、
うんうん、
マットレスならマットレスやるとかっていうことをやって、
普通はね、だからそれを1人1個とか2個ぐらいを、ね、
そうだよね、
人生の中でやっていくから、だから YouTube とかもそんな感じじゃないですか。
確かに
何でもできるじゃないですか。じゃあ、じゃあ原田さん
やろうと思ったらどのテーマでも YouTuber になると思う、
ね、ギターのレビューの YouTuber もできるし
全然できると思うね。
カメラの YouTube もできるし、
できると思う。逆に迷っちゃうんだけどね。
確かにね、
うん、まあ、でもなんか自分の中で一個一個に答えを出したいっていうふうにすごく思ってる、
うんうん、
答えがない世界だから、
うん、
やもすると本当に流されちゃうので、自分の中の中心点みたいなものをいろんな角度から今作ってるところって感じだよね、うん、
まあでもその視点はね、今後多分、まあ、これから ますます多分世の中自体は混乱していくと思うんで、うん、だからなおさら自分自身の感覚とか、うん、そういうものを研ぎ澄ましていかないと、
うん、
こう振り回されっぱなしじゃないですか。
本当にそうなんですよ、うん、
だから、まあ、それがだから一つのね、その、原田さんなりの、逆境の乗り越え方だし、ピンチの乗り越え方だし、
うん、
人生の戦略というか、
うん、
そういうものってことですよね。
まあ、それ自体が競争力にもなってるし、うん、サバイバル戦略の一つでもあるんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですよね。
そんだけ徹底的に突き詰める人ってあんまり世の中いないから、うんうんうん、それやるだけで結構になるんですよ、
うん。
だから自然とそのフィールドにおいて語れる人になっちゃうから、
うんうん、
だからっていうのはなんかこの、ビジネス戦略上の一個でもあるんだよね、
うんうんうん、
単純にそういう性質を持ってるっていうか変質的なところがあるっていうのはもちろんあるんだけど、
うんうんうん、でもそれがね、今の時代だったら価値にそのまま変わるからめちゃくちゃいい時代ですよね。
そうなんです、オタクが勝てる時代になったんで、
う
ん、
そうですね、
そうそう、で逆に言うとなんかライバル増えてるしプレイヤー増えてるから、うん、オタクじゃないと勝てなくなってるなと思う、ね、
うんうんうん、
ツイッターとか見ててもさ、なんかフォロワーが多いか少ないかで言うと多い人も少ない人もいるんだけど、
うん、
みんな同じようなフォーマットでやっぱりやるんですよ、
はいはいはい、
インターネットビジネスってそうだと思うんだけど、うん、でその中でうぞうむぞういろいろいるのね。そこそこ数取れてるやつもいるんだけど、うん、俺たちは知ってるじゃん、残るやつはその中で一握りなんだよ、
うんうんうん、
ていうのは最終的にクオリティの差になっちゃうし、なんか変な執念とかなんかね、こだわってきたものの狂ってる傾斜具合によって、うん、そこに依存するんだと思ってるのね、
うん、
だからなんかそのマス化したインテントビジネスの世界だけ見た時にも過渡期なんだよ、まだ乱戦状態なのね、あっちの世界は、うん、だからその中で残るのは多分やっぱりオタクだと思ってるんで、
うん、
だからそこにシンプルに向かうっていうのは大事かなと思って、
うんうん、そうですね、だからこれ見てる人はね、もしかしたらちょっと絶望してるかもしれないですけど、
うん、
あの全然ね、結局まあ長倉さんも言ってましたけど、あの勝つまで続けるっていう、
いやそうなんだよね
そういうところだと思う、
ね、なんかさ集中力が一番の敵だなと思ってんの、
うん、あそうなんです、逆に
自分もそうなんだけど、うん、やっぱりそのさ iPad とか子供の時から見てる子って集中力ないんだって、うん、いろんなものが気になっちゃうから、うん、であなたが飛んでくるでしょ、
うん、
そういう洪水の処理の仕方をうまくやってるようで集中力を犠牲にしているだけな部分ってあると思うの、
うん、
で自分自身も活字の活字中毒だったんだけど、
うん、
本一冊読み切る集中力とか映画一本見続ける集中力がないなって最近気づいてて、
うんうんうん、
それとの戦いだよね、
あないことがダメってこと
ですか、ないとオタク化しにくいから、
うんうん、
没入できるってすっごい幸せなことなんだよ、
うんうん、
で1年に何回か自分の没入感を取り戻すためにわざと没入する時があるの、
はいはいはい、
例えば俺楽曲制作やってる時ってマジで没入できて、うん、1週間あらゆる世界からの連絡を遮断できるのね、
うん
う
ん、
うるさいみたいな、俺は今神聖なることに向き合ってんだから、はいはい、つまらないことで連絡してくんじゃねえみたいな、
うんうん、
でもその没入感ってそうそう生地得られないと思うのよ、
そうですね、で
普通の人たちって多分そういう没入する感覚すらない人も多いと思うの、
うんうんうん、
でも何かに長けるとかって徹底的なその没入感からしか生まれないんだろうなと思うんで、
うんうん、そうですね、
平常運行をするときはそれぞれ幸せなのよ、
うん、
安寧で安定してて平和ですごいつつがなくていいんだけど、うんうん、こういう没入の中を超えないといけない世界ってあるんだみ
たいな確かにね、うん、それ体力的には全然大丈夫ですか今も、
なんかね、だからそれが拡張身体なのよ、
うーん、
単純な自分一人の精神とか、
はいはいはい、
肉体的限界じゃなくて拡張身体まで使った自分で戦えるように、
相棒となるギアが必要なんですね、
ギアを最適化するとはい、はい、自分のパフォーマンスだったら加齢とともに落ちてくるのは実感してるんだよ、
そうですね、う
ん、だから洗練させてんの、そこに関して。
なるほどね。
そう。
筆は選ばずではなくなってきたわけですね。
筆選びまくり。
確かに確かに。それはすごいわかりますね。
そう。
昔だったらね、なんでもよかったんですけどね。
なんでもいいしさ、動かないパソコンで仕事してたじゃん、最初なんか、固まりながら生きていくみたいな感じでやってたけど、
ね、
もう固まってちゃダメなんで、みたいな。
そうですね。
こっちの脳が固まり始めてるから。
確かにね。
うんだからそういう意味でも頭柔らかくしたいから、
うん、
本当に70代のおじいさんとも話すし、うん、10代の若い子ともなるべく話すようにしてるし、
12歳ですもんね、
12歳よそれこそだからなんかね
いいですね、僕も絡みたいな、その12歳とかとね、
本当にだから去年とかもそのクラブハウスきっかけで現役女子高生起業家みたいな子たちと会ったりとかもしたのね、うんうんうん、何考えてんだろうみたいな感じなのよ、
確かに確かに、うん、現役女子高生が何考えてるかも分かんないし、
うん、
起業家って言ったらなおさら分かんない
です。何してんのみたいな世界よね、うんうん。
確かに。
あと何に興味あんのとかさ。結構ザラにいるのよ、
うんうん
で。本人たちも自覚してんの。もうその年齢売りでいける限界年齢のギリギリにいるって分かってんだよ。うんうん、だからもう若いだけじゃ戦えなくなるのも予感しつつの中でみんな結構それに考えてて。
うんうん、確かに。もう戦い方がキャバ嬢と一緒っていうか。
まあ、そうなっちゃうね。
うん
そこ売りでさ、TikToker とかってなったらまあそうなっちゃうし、うんうん、だからどっかで彼ら彼女らも路線変更しなきゃいけないのは見えてると思うのね、う
ん。まあ YouTuber とかもね、世代交代が結構激しいみたいなこと言われますからね。
そうだよね。
もうだって、それこそヒカルとかね、ヒカキンとかってなったら、ヒカキンなんで30、僕と同じぐらいかな。
そうじゃない ?30 半ばぐらい
で、
ね。
そうですよね。
ね。
で、そんな中で20歳ぐらいの子がすごい勢いがあったりとかね。
勢い
が
あるよね。
うん。
だからその勢いってさ、俺なんか嫌いじゃないの。
うんうん、
かつて俺も生意気だったし、
うんうん、
あんたも生意気だったと思うね。
そうですね。
で、なんか、どこの口から出てきたんだか分かんないぐらい生意気なこと言ってたと思うの。
確かに。
うん、全員終わってるぐらい。俺、イズキングみたいな世界があったと思うんだよね。
確かに確かに。
でももうなんか口が裂けてもそういう感じにはなれないし、
まあまあまあ、
言えないし。
そうですね。
だからそういう生意気な子たちも俺は結構微笑ましく可愛いなとか思いながら。
うんうんうん、
で、逆になんかその負けん気どっから来るのか知りたいなみたいな。
はいはいはい。うん、まあまあ、そうですよね。うん、かつての自分たちを見るようでね。
っていう老人みたいなことになってますけど、
うん、
まあでもなんかその中で自分の役割を見定めたいんだよね、
うんうん。
何を語るべきか、何をするべきか、うん、どんな役割を担うべきかみたいなこと、
うん、
ていうところはずっと自問自答してるけどね。
なるほどなるほど、まあ、じゃあこの2年間はその世の中も見つつ人も見つつ自分自身の内面とかも見つつ、まあ、いろいろ考えているってことですね。
そうですね。なんか野生動物ナショナルジオグラフィックってあるじゃん、うんうん、ナショジオの映像とか超面白いんだけどさ野生の狩猟動物って9割休んでんだよ、
うんうんうん、
だから攻めるとき一瞬なんだけど攻めると本当この尺なのね、この全体の長さで見ると、うんうん、だからあんまジタバタしてないだってことに気づいて動物っていうものは虎視眈々、うんうん、とタイミングとかターンを待ってるんだよね。その待つって時間を必要なことを通過できてるから餌が取れるわけで、うんうん、でも人間も同じなんだろうなと思ってるの。もうジタバタわけも分からず髪振り出して暴れる時期は終わったので、
うんうん
うん、それ狩りのルーキーだった時はそうしてたと思うんだけど、うん、もうそういうターンじゃないよねって感じ、うんうん、だからよくも悪くも慌てずって感じです。
わ、うんうん、かりました、うん、じゃあまあ今回の、インタビューはこの辺で終わりにしたいと思います。
なんかの参考になったらいいなと思うけど参考になるのか分かんないけど、
いやいや参考になるんじゃないですか、はい、
なんか拾ってください皆さん、
はい、はい、我々もね、またかつての創造的破壊プロジェクトとかもね、ずっとやるやる詐欺やってますから。
やること勇気はお互い多分あるんだよね。
そうですね。いつかなんかやりたいな
と思ってますね。やりたいねとは思ってね。
だからまあこれ見てね、またわさ原田コンビ復活したらいいぞとか、コメントあったらぜひコメントくれれば、
はい、
もしかしたらやるかもしれないんで。
今日はね、わさ大輔の、主催の場だということで、僕が9割ベラベラ喋ってましたけど。黙って聞いててくれてありがとうございます。
いやいやいや、非常に参考になるお話でした。
皆さんありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
バイバイ。